はい、マイクロソフトの畠山です。
片山です。
よろしくお願いします。じゃあこの先ほどって、まあまあ、同じビデオ見てるかどうか分かりませんけどまあ会社の企業で使うっていう観点で、はい、もう一回その、まあ、Azure だったりクラウドを見ていくっていうちょっとシリーズの2つ目になりますね。特に仮想マシンとパースオンプレミスとの違いっていうところを見ていきたいと思います。4つトピックがあったんですけど、ここはまあインフラの部分とセキュリティの部分っていうのを見ていきたいと思いますね、うん、はい。でこれ片山さんもよく聞くと思うんですよ。まあ Azure 上で何か作りますと、はい、まあまあはいはいどうぞと。そうするとお客さん何がいるかっていうと、まあ、止まっちゃいけませんと、
はい、一言目まずあれですね、まあ、24365で止まらなくてって一言目。
あ、まあそうですね、わかりましたと、はい。で特に、まあ、社内向けのシステムも最近安全だって言い切れませんけど、はい、インターネットにつながってるシステムの場合セキュリティのことやっぱ皆さん気になりますよね、はいはい。で多分外でちょっとずつやっていくシステムって少しずつなんか毎月って言いますけど、あれやりたいこれやりたいって出てくるはずで、そうすると結果としては開発を少しずつ行って、うん、もしかしたら毎月何かしら新しい機能が増えていくかもしれない、はいはい、変更があるわけですね、はい。だけど安くしてみたいな
費用は
お金ないんですみたいな、
はい、いつものことです、はい。
でこれってですね、構築もできますと。で、はい、インフラも知ってますと、はい、っていう人って、まあ、もちろん探しはいるでしょうけど、
まさか自分のことをおっしゃってる。
私は全然できません探しはいるでしょうけど、
探しはいます。
その辺に、なんでしょうね、ちょっと表現が悪いんですけど、転がってるわけじゃなくて、やっぱそれなりのこうお立場でやってるわけですよね。ですからちょっと声かけてこういう方がいらっしゃるっていうわけじゃないってことなんですよね。でそういう方たちはどういうふうにものを作っていけばいいかっていう、はい、まあ、いわゆるベストプラクティス的なものをよくご存知なんですよね、はい。でこれ大事です
言われちゃいました、
はい、大事で皆さん絶対覚えていただきたいんです
けど、絶対覚えてくださいね。
コンピューター必ず止まるので、はい、何かあったら
間違いなく、
で、まあ、アプローチが2つあるんですよね、はい。1つは古い写真ですけど、
ちょっと確かに古いです
まあイメージはこうかな。
そうですね、
ドイツ対ドーンと大きなハードウェアで、はい、だいたいこういうハードウェアはハードディスク、メモリ、 CPU がすごくテストされてるもので、はい、今もあるはずなんですけど、完全冗長化されてるサーバーってありますよね。
こう1台でってことですよね。
そうなんです、1台なんだけど完全冗長化されててまず止まらない、はい、
あります、まあ、
かなり高価になりますけど、うん、そういう選択肢もあります。
あります、あります。
あともう一つはスケールアウトっていう手法で、これは同じようなものを横に並べていくと、はい、1台壊れても残り2台が動いてるよねっていう、そういう考え方ですね、うんうんうん。ですから止まるよねっていうものに対してのアプローチが大きく2つあります。
どっちがいい、どっちが悪い、メリット、デメリットあるんですか？
スケールアップの場合って、はい、まあ、1台とは限りませんけど少ない台数ですよね、結局。
ってことはメンテをするものが少ないと。
そうなんですよ、対象が少ないですってところはありますし、あと、まあ、大体こういうものってメーカーさんのサポート手厚いはずなんですよね大体ね、大きいもの、
大きいもの入ってますから、
大きいもの入ってますから1台で相当こなせるってやっぱ大きなメリットがあるんですよ。まあ、欠点を言うと、もしかしたら値段がすごく高いっていうのと、
ね、
最初から大きなものを用意するってことは初期費用がかさむでしょうし、まあ、それぞれありますと。でスケールアウト側の場合は、はい、安い機械並べればいいので、調達とかはすっごい楽だと思うんですよ。
順次足していけますからね。
実は台数が増えるので、管理対象は増えるわけですよね。
全部つながないといけないですね、物理的にね。
だから今これ右側って何個あります？箱が多分10個くらいありますかね、のサーバー同じにしなきゃいけないとか。
そうか、設定
が。設定が同じじゃなきゃいけないとか。それじゃどうしましょうかって話なんかを余計に考えなきゃいけない。
そうですね。
はい。で、Azure の中なんですけど、はい、まあ、原則として止めないように頑張ってるんですよね。
頑張ってるっていう表現が必要
です。頑張ってる止まることは多々ありますから例えば、今仮想マシン作るときに、はい、画面のウィザードからでは消えちゃったんですけど、はい、実際こうですね、フロント側に必ずロードバランサーが Azure の場合はいて、そこの設定もできるようになってますけど、はい、原則ロードバランサーの下に全部ぶら下がるわけですよね、うんうん。で2台立てておけばとりあえずどっちか死んでも大丈夫って状態に、はい、まあ、比較的お気軽にできちゃいますよね、はい、と。で1台死にましたって、まあ、しょっちゅう、はい、しょっちゅうって怒られるな、
しょっちゅうはないですよ
しょっちゅうはないです
けど、ごくたまに
まあごくまれにあるわけで、でその時どうするかっていうと、今ちょっとパカパカ動かしてますけど、Azure MS の方でどっか空いてるサーバー見つけてきて、うんうん、そこに皆さんの OS を入れて、皆さんのアプリケーションを入れて動くように設定をしてあげて接続するところまで、これ全自動なんですよ、何もしなくていい。
なるほど、
まあ、聞こえはいいんですけど、
Azure さんが。
そうなんです、うん。 ですからこれ見ていくと今ちょうど箱が右側から左に移動しましたよね。
縦に移動しましたね。
ってことは仮想マシンっていうのは、はい、ずっと動かすと多分いろんなラックをこう徘徊することになってるはずなんですよね、はい、
ロードバランスは必ずついてるん
ですね。必ずついてます。必ずついてます。ストレージ使うときもコンピューター使うときも必ずついてるんですよね。
変えることもできるんですか。
できます、できます。で内部ロードバランサーっても最近できたので、
そうですね、
インターナル、中と外っていうのがう、ね、まあ、できるようになってますね。でこれちょっと分かりやすいかなと思って持ってきたんですけど、はい、物理的なハードウェア、
後ろありましたね、
こういうの結構好きな方多いですよね。こういう絵面
メカメカしたね感じの、
あの綺麗なケーブルですよね。
すごい綺麗なケーブル、ケーブリング綺麗だよ。
あの職員の仕事
そうですね、職員の仕事ですけど、なかなかできないですね、
はい、これ私とこんな無理です。でこういう物理的なハードウェアをAzure の中は可用性セットって形で表現できるようになってるんですよね、これ、まあ、ハードウェアがあって電源ユニットがあって、それからいろんなものがあるわけですけど、はい、これ一個一個を横に今3つ並べてますけど、はいはい、可用性セットって概念使うとですね、あの今2個例えばサーバーがあったとして、ちょっと私が邪魔になってますね、
大丈夫です、
こことここに別のところに置いてねっていうのを指定ができちゃうんですよ、はいはい、
なるほど、
皆さんは可用性セットって側を作って仮想マシンをその中にトントントンって入れてあげれば、はいはい、あとマイクロソフトの方で、別の物理ラックとか、うん、なんかその別のネットワークとかに配置してくれるっていうのが今あるんですよ、
は
い
は
い、
それはマイクロソフトがここなら安全だろうというので配置するってことですね、はい、変に同じところに並んじゃうとかって必ずそれでは最初からなってるんですね。
で特に仮想マシン使うときは、まあ、ほぼこれは皆さん覚えていただきたい基礎知識というか、はい、なので、
可用性セット
ですね、ここさえうまくやっとけばいろんな計画停止とか計画外停止の影響が最低限になりますね、うんうんうん、ちなみに計画停止するときにこの可用性セットの中に入れてくださいみたいなやっぱりガイドラインなんかがあったり、うんうん、
可用性セット作るのは大変なんですか。
ボタンでポチポチあれば
できてます。
ネットワークとすごく似てますね。名前つけるだけです。
名前俺の可用性、
俺の可用性はい。で、それに対してフロントにロードバランスを振り分けてあげる。そうすると、まあ、ちょっと冗長に見えるんですけど、表と裏で別のハードウェアですし、うん、ロードバランスはロードバランスやってくれるしっていう、まあ、皆さんが今オンプレミスでやってるのと同じ構成が今普通に組めますよってとこなんですよね。ですからこのラックごと死んでも大丈夫だしって話にやっぱなってくるんでしょうね。で、実はデータもとっても大事で、はい、多分皆さんこう考えてますが、アプリケーションがあって、なんかハードディスクに書き込みます、
はい、
そうするとこれこのハードディスク壊れたらもう飛んじゃいますよね。
はい、
はあ、もう切ない状況ですね。
切ないです。
あの片山さんの初期に書いた提案書が飛びましたと。
そうですね、
涙なしでは語れないじゃないですか。
忘れます。もうだってないんですよね。
ないから大
丈夫。忘れましょう。
でじゃあどうするかっていうと、壊れた時のためにコピーを取るわけですね。
複製を取りますね、
はい、コピー取るってことをするんですけど、これ別のアプローチもあって、はい、同時に書いちゃいいじゃんという方法もあるんですよ。そうすると、まあ、両方書き終わりましたって言った瞬間に処理が返ってきますから、うん、ちょっと戻りますね、はい、こっちはオレンジで書いて紫でコピーを取って、はいできましたよねって言って戻ってきますよね、はい、まあ、時間がもしかしたら2倍かかるんですけど、うん、こっちの場合は同時にはい書き込みましたから、うん、あの書き込む時間っていうのは早く終わる可能性があるんです。
クローンみたいな感じです
ね。そうですね。
なるほど。
で、まあ、ちょっと一見冗長な感じはするんですけど、はいはい、2つのものが同時に壊れる可能性は相当低いわけですよね、うんうん、まあ、あの下はサーバーのハードウェアですから、うんうん、それなりに低いわけですよ。でこれ実はインフラ作る時のよくある設計パターンで、はい、うん、特にその大規模に大量に書き込まなきゃいけない時に、うんうん、2000年くらいから使われてる手法なんですよ、
はい、うん、2000年、もう15年以上前ですね。
そうですね。もうもっと古いかもしれません、ね、もしかしたら、
は
い、
アクティブディレクトリーが15周年ですから ね、 ね。
で、実は Azure のストレージってこうなってるんですね、はい、今データを書いてみたら、あ、これもなくならないとは言えないので
可能な限り、
はい、あのデータを一回書き込みますってやってファイル書くと、はい、実は片山さんが作った提案書って3つになってます、
はいはい、3つ、
はい、お必ず3つになってます、はい、誰か1人が読み書きをする人、うん、であと2人は、まあ、基本コピー持って守ってるだけみたいな、
うん、
そういう
三重種がいるんですね。私の後ろには必ず、
そうそうそうそう。で、あのクラウドの、あ、まあ、Azure の料金って、はい、ストレージって1ギガ1ヶ月使っていくらですって料金になってるんですけど、例えば1ギガのファイルを置くじゃないですか、はい、でこの場合3ギガ使うわけです実際は、
うん、そうですよ。
で、まあ、手持ちのハードディスク買ってきたら3ギガ分取っとかなきゃいけないんですけど、あのお金って1ギガ分しか書かないんですね。
なるほど。
あとの2ギガ分は MS が払ってくれてる。
優しい。
そうなんですよ。優しいのかな。
違うな。気前がいいのかな。
気前がいいのか分かりませんけど。でもちろんハードディスクとか、まあ、今最近SSDもありますけど、はいはいはい、まあ、壊れることは多々あるわけで、
う
ん、壊れちゃうとやっぱ別のところに複製をし直すわけですよね。でさっきの仮想マシンと似てて、データも実はクラウドの中こうやって移動して回るんですよね。はい、で今とは言いませんけど、でこれが実はジオレプリケーションという形で、日本のお客さんは皆さんですか、東日本と西日本2箇所で、はい、コピーが取れるオプションがあるんですよね。
はい、
ですから、まあまあ、最近ちょっと災害も多いのであんまり不謹慎な発言はしたくないですけど、ね、何か東京でありましたって言った時にでも会社のビジネスを続けるためのデータ、はい、は大阪の方にバックアップを取るっていうのは実は構成的にはできるんですよね。
そうなると3つ ×2 で6になるんですか。
6個なんです。でもお金は複製取ると若干お金がかかるんですけど、
でも完全に2倍だったり6倍ではない
って
ことですよね。そうなんです
。6倍とかにはならないんですよね。ですから、まあ、これ必ずしも必要じゃなくて、はいはい、まあ、1つの建屋の中でもこうやって3箇所取ってますし、あと、まあ、リージョンっていう言葉使ってますけど、はい、そこの中でもこうコピーを取るって機能なんかが実はあるんですよね。で、まあ、必要なシステムはこれを使っていただけるといいのかなと。
なるほど。
はい、でしかもですね、この Azure のストレージ結構早いんですね、実は。はい、まあ、最新のコピーを持っているので、バックアップから戻さなくていいんですよ。
どうするんですか？
例えば、1KB のファイル、Excel のファイルと、例えば動画で10ギガくらいありますっていうファイルがあったとしますよね。バックアップから戻すときに、1KB のファイルはピッてコピーしたら終わりじゃないですか。はい、でも10ギガのビデオはなんかテープ持ってきて多分ガーってロードしないと戻りませんよね。でも両方とも10ギガも実は3つ持ってますから、うん、何が行われてるかっていうと、10ギガのファイル3つあるやつのこれが死にましたと言ったら、うん、こいつ生きてるよって言って切り替えればいいだけなんですよ。
なるほど。
ですからデータの下に書いてるんですけど、ファイルのサイズとデータがなくなる時間の関係がなくなるんですよ、
ね、確かに。
これとっても実は気がつく、後で気がつくんですけど、
そうです、大事なことですね。は
い、バックアップから戻す時間がとっても短いですから、結果としてストレージ上に
バックアップに戻してるわけじゃないですもんね。
そうなんですよ。
つなぎ直してるだけで
って、そうですね、結果的には停止時間というのがちょっと最小に、
最小限です。
最小限、あ、ゼロじゃないです。最低限、最小限になるってことができてるんですよね。
で、爆速、
はい、これ外に出てる情報なのでそのままなんですけど、はい、まあ、サイズ今もうちょっと増えましたね。
そうです ね、また最新情報が。
ネットワーク待機がちょっと大事で、その Azure のファイルサーバーみたいなストレージって、うん、アップロードは 10GBps、 ダウンロードは上げるのは 10GBps、 ダウンロードは 15GBps です。はい、でこれが20個くらいまで何も言わなくても作れるんですよ。ですからファイルサーバーいっぱい作ろうと思ったらピョピョピョピョって作っちゃって適当にこう分散させておくと、まあ、そこそこの速さで実は動いてくれるんですよね。
なるほど。
で特に仮想マシン使う方が多いと思いますけど、その場合1個だけ注意すべきことがあって、はい、一番下にこれブロブって読むんですけど、まあ、ファイルサーバーみたいな形で使えるやつがあるんですけど、はい、これがちょっと制限になる時があるんですね。
なるほど。
で、
どんな制限なんですか？
よくあるんですけど、IOPS って言いますね、 IO インプットアウトプットのパーセカンドがあんまり出ないと。よくあるんですけど、実態はこうです。仮想マシンの実態はここの一番下のブロブストレージなんです。
はい、
ブロブストレージの IOPS って500くらいって大体言われてるんですよ。
500くらい。
それたまたまここの数字と一致するんですけど
確かに、
だから使ってるストレージにそういう制限がありますと。だからここちょっと矛盾してますね。ストレージ全体はすごく早いんですけど、うん、1個のファイル1個のファイルに大量に読み書きするとそこまではできないので、ファイルを分割するとその大きな器は早いですよってことなんですよね。
なるほど、なるほど。さすがにやっぱ1個のあまりにもでかいのものだとっていうの
はなかなか難しいんですよ。はい、まあ、これに対してじゃあどうするんだっけって話もあるんですけど、まあ、基本はこうだってことを覚えていただけると。
しかも値段は2倍とか6倍とかではなく
なくて、さっきの 2.9 ですからね。
そうです。
で実は Azure のネットワークとかセキュリティとか仮想マシンのあたりって、こういういわゆるベストプラクティスが入っています。
で
勝手に、そうだって放置すると勝手に上げられちゃうから
勝手に改善する。ちょっとおせっかいですね、
はい、そうおせっかい今 Azure の大きなインフラってよくバージョン2って言われてるやつに移行してますけど、あのポータルもそうですよね。
ポータルも変わりました、ね。
ちょっと皆さんにすると覚えなきゃいけないこともあるかもしれませんけど、まあ、目的はこうですね。ここにありますセキュリティとかもっとスケールアウトするためにとか、そのためにこうエキスパートの人間が、まあ、その道のエキスパートの人間が見てるので、まあ、それ享受できるっていいところっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。なるほど。